パチッと再生ありがとうございます。梅サーティです、非常に怠けてしまってすみません。ここ最近はちょっと仕事の方が忙しくなってしまったのと、この声を聞いてもしかしたらわかるかもしれませんが、風邪などをね、召しまして、非常に録音状態ができるような喉ではなかったのでですね、少々お休みをさせていただきました。しかしですよ、そんな間にですね、梅、結構いいことがありました。シーサーのおすすめブログというものにですね、採用してもらいまして、ぐちゃぐちゃですがすいません、採用してもらいましてですね、ポッドキャストの方の人文とかの方の、カテゴリーの方でおすすめしてもらえるようになりました。ありがとうございます。これもみんなのおかげでございます。このようにしてですね、徐々にいろんな人から、後押しをしてもらい、認めてもらい、応援してもらってですね、聖書の素晴らしさをより多くの人に伝えて、これからも行きたいと思いますので、こうやってたまに怠けてしまいますが、どうぞ末永くよろしくお願いいたします。ということで、今日もこれから一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の民数記第13章。主はモーセに告げて仰せられた。人々を使わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を使わさなければならない。モーセは主の命によってパランの荒野から彼らを使わした。彼らは皆イスラエル人の頭であった。彼らの名は次の通りであった。ルベン部族からはザクルの子シュメア、シメオン部族からはホリの子シャファテ、ユダ部族からはエフネの子カレブ、イッサカル部族からはヨセフの子イグアル、エフライム部族からはヌンの子ホセア、ベニヤミン部族からはラフの子パルティ、ゼブルン部族からはソディの子ガディエル、ヨセフ部族すなわちマナセ部族からはスシの子ガディ、ダン部族からはゲマリの子アミエル、アシル部族からはミカエルの子セトル、ナフタリ部族からはボフシの子ナフビ、ガド部族からはマキの子ゲウエル。以上はモーセがその地を探らせるために使わした者の名であった。その時モーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。モーセは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営かそれとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃であった。そこで彼らは登っていき、チンの荒野からレボハマテのレホブまでその地を探った。彼らは登って行ってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシェイシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのツォアンより7年前に建てられた。彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、それを二人が棒で担いだ。また いくらかのザクロやイチジクも切り取った。イスラエル人がそこで切り取ったブドウの房のことから、その場所はエシコルの谷と呼ばれた。40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランのアラノのガデシュにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところに行き、2人と全会衆に報告をして彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこにはまことに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カルベがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィリム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。
と、13章はここまででございます。今日はですね、なぜこんな時間にアップしてるかと言いますと、もうこの風の原因でまあ仕事に行かなかったわけですが、まあまあね、たまにはこういう状況にもなりますわね。日々ちょっとね、夜遅くまで起きすぎて睡眠時間が足りなかったりすると、人間やはり免疫力というものが下がってくるのでね、たまにはこうやってゆっくりした一日を過ごすのもいいのではないかなと。頑張りすぎるのもね、やはり体には良くないので、気力、体力、精神力ともに充実した毎日を送りつつも、やはりそこに、きちんと休息も与えてやりなさいよと、こういうふうに教えられてたんで、今このような状況に陥っているのではないかとさえ、ちょっと思いますね。なので、みんなも夢に向かって一歩一歩進んでって、頑張るっていうのはね、非常にいいことだと思うのですが、そこに一服の休憩を挟むことを忘れないようにしてください。それだけにかかりっきりになって躍起になっていくとですね、視野が狭くなっていってしまったりですね、体に思いのほか負担がかかっていったりすることがあると思うので、もう本当につらいなっていう時はね、立ち止まってリラックスするというね、そういう勇気といいますか、思考の転換というものもまた必要ではないかと。人間バランスが大事でございます。頑張るときは頑張る、そして休むときは休むとね、そういう自分の体ときちんと対話しながら常に高みを目指してこれからも生きていってもらえたらなと思います。そして梅もそうやって生きていこうと思います。なのでより高くより多くの愛を育めるように一緒に頑張っていきましょう。ということで今回はこの一章で終わりにしたいと思います。今日もしかしたら夜の方にね、またもう一回アップさせてもらうかもしれません。 ということで、一応今回はここで締めさせていただきたいと思います。数日間結構サボってしまってすいませんでした。これからも頑張っていくので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、梅梅梅30でした。